はい、皆さん、こんにちは。
チャース。
チャース。
チャチャース。
チャチャチャース。
はい、ザ・パンチ。
死んで
いきなり。もう知ってる人ならいいけど、なんか、あれもなんか、なんかうん、今のご時世的に良くないやつですよね。
そうね。暴言ですね。もう出てないしね、テレビ。
そうですね。いや
まあ、いろいろあったからね。
まあまあ。闇営業の人でしたっけ？
そうそうそう、あのパンチの方が闇営業関わってたって、
ね、ですよね。っていう。まあまあまあ、そういうことで社会的に死にましたという話ですかね。
うん。まあ僕たちもこうやってね、闇ラジオをやってるわけですけど。
闇のラジオ。誰に聞かせるわけでもないよな。
そうそうそう。
聞いてくれてる人はありがたいですけどね。
うん、そんなですね。うん、
闇の番組、配信番組なんですけど、そんな配信番組が、今回アンケートを取りましたよ。はい、
お、闇のアンケート。
闇のアンケート。闇アンケート、なんだそれは、今回は、17ライブのアプリをインストールしてますかということでアンケートを取りました。
ああ、なるほどね。
はい。皆さん、
はいはいはい、
どうでしょう ?17 ライブ。
17は入れてないですけど、はい、7人じゃアプリだったら入れます。
秋元。
言うと思った、今俺。
秋元。
こいつ言うと思った。
ごめんなさい。バレバレだったか。
トムさんは
僕も17も入れてますけど、ぜひショールームもお願いします。
ショールーム、
ショールームは入れてますよ。
ショールーム誰ですか？誰ですか？
これも秋元だな。
秋元案件が多いな。
多いな。ショールームは僕、ルーチェが。
僕もショールームはなんか入れてはいますけど、ちょっと見れないです。見れてないですね。なんか開くのがめんどくさくて見てないですね。
まあ、わかる。リアタイしか見えないしね、あれね。
そうなんですよね。ね、そうですね。それもあって、なんか ラジバンダリーの人がやってるんですよ。
なんでそれみたいな。
ラジバンダリーの人とアメリカザリガニの柳原っていう声の高い方がね、なんか。
ああ、なるほどね。
二、はいはい、人でショールームやってて、なんか、まぁ、あ、ちょっと話ずれますけど。なんかその、アメリカザリガニのその柳原さんが、モンハンをなんかやってるみたいなんですよ。そのショールームで。
あ、う
ん、参加型のモンハンみたいな。で、あ、どんなんだろうって言って見に行ったら、うん、柳原さんが、顔出しで、ゲームやってるんですよ。うん、で、ゲーム画面映ってないんですよ。
うん、ああ、なるほどね。
なんだろうね。まあまあ、権利的に無理なのかなっていうのもあるのかわかんないですけど、でも、持ってる、スイッチで手に持ってるんですよ。ライト、うん、スイッチライト。それ配信できねえよって。
まあそうだね、1人前に。
うん。
まあ、それもあるんですかね。うん、まあまあ、そういう、うん、何を見せられてるんだ感がある配信が、その配信がね、あるなと思ってありますけどね。まあまあ、17ライブのアプリインストールしてますかということで、今回アンケート取りました。19票届きました。
はいはい。
結果、一番多かったのが、したことない 89% でございます。
まあまあ、
はい、まあ、俺もそこに。そこに入れましたわ。
で、してると過去にしてた、それぞれ 5% 入ってますね。
うん、
これ8%ね。
89じゃな、90% でいいじゃねえかっていう。残り 1% どこ行ったんだっていう感じですけど。
俺かな。
残り1。こんな中途半端な、まあ、結果になるんですね。で、まあ、してる過去にしてた。うん、まあ、トーノさんがしてる感じですかね。では。
まあ、今回でしたって感じですね。
今回でね。
うん、7西ね。
西7です。あ、見てます？遠野さんも、西七は。
まあ、見れるタイミングの時は。
ああ。やっぱあれも、アーカイブないんでね。リアルタイムじゃないと。
あ、そうですね。
あれもまたしんどいなと思いながら。うん、まあ、一応、見るようにしてます。なんか、やっぱ。
まあ、多分、有志がね、YouTube にワンチャンを上げてる可能性はなくはないけど。
まだ見てないな、それは。
うん。有志は結構あるよ。
あるんだ。
あんま見ないけどね。
あんま深くは掘り下げないし。
あんま振りちゃけ。
見ちゃダメなんだろうけど。
いや、うん、闇のラジオなんでね。こういうこと言わないと。
闇のラジオ。闇のラジオでね。そうですね。
天才ダメ絶対。
ダメ絶対。僕から、うん、捕まるよ。
まあ、ダメだよ。
捕まるよ。マジでって。エンケンさんが出てきちゃう。
そうそう。
まあでも、あれじゃないですか。そのね、うん、見たいところの人のプラットフォームのやつはまあ入れとこうかなっていうのが普通じゃないですか。
まあまあそうですね。
うん、
見るからには入れとこうみたいな。
そうそうそう。うんうん、だってそれこそ例えば僕で言うと去年ぐらいからまあゲーム配信よく見るんですけどずっと。
はいはい。
うん、
まあ僕の見るそのストリートファイターとか格闘ゲームは結構みんなミルダムに移動してやっぱりオープンレックとかツイッチを使わなくなりましたからね。
はあ。
うーん。
ミルダムのやっぱりアプリがよく一番使うようになって。
ミルダムよく聞きますね。
ミルダムか。確かに。
結構多いですよね。
そうですね。
だからそれによって見たい人によっても使い分けるみたいな。
うん。
あります
ね。まあでしょうね。
確かにね。多分、今配信の時間があれですけど、まあちょっとバレますけど、青いエールがミルダムで今やってますね。ボンバーマンやってます。
っていうかね、そう、それこそなぜかね、うん、ちょっと、青いエールと、なんだっけ、あの人、フィロソフィーのダンスの戸塚乙葉さんと、あともう一人バンドのいつかちゃんっていうのは、なんか、なぜか格闘ゲームチーム魚群に、ストリーマーとして、
そうそ
う。だからミルダムに全員移行したんですよね。
なんかユニット組んでるみたいな感じですよね、ゲームの。
そうそうそう。だから僕がよく見る配信の軍団に出てきたっていう。
なんか。
そうそう。だから、そのチーム、魚群のチームに入ってるストリートファイターの人たちと、一番最初その入った時に、みんなでアマンガスやってて。
は
ぁ。
そうね、ストリーマーで、はい、今日これからミルダムでやります、みたいな。
はいはいはいはい。
だんだんそういう時代になってきたんだな、っていう。
ね、なんか、みんなとね、距離がね、縮まりやすいですよね、ゲームって、やっぱ。
まあまあまあ。
うん、まあね。
参加が。
興味の話、本当にゲーム配信で飯食えるようになったっていう事実だろうね。
ですよね。
言っちゃ悪いけど。
まあ、配信なんて言っちゃえばね、それで飯食えるって思ってる人間がやってるもんだし。
そうそうそう。重要でしょうからね、収入源としては。
この番組はどうですか？
この番組はそれで飯は食えません。そんなん
だ。悲しいな。
もう、青山テルマに語りかけるソルジャーぐらい、飯食ってるかと言ってますけど。誰がわかるんだって。
ネタですけど、アンサーソング書かないか。
アンサーソング書かないで、ここにいるよ、そばにいるねと言ってますけども、
一生一緒にいてくれやっつってね。
それ未起動なんです。ね、ライフタイムリスペクト。
神曲。
はい、もうええわっていう。
もうええわ。まあそんな感じで、お、言っときましょうかね、はい、タイトルコール。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して
別ラジゲラヘイ。
ゲラヘイ。またオールナイトニッポン。
おなすけ。
またあれ来ちゃった。
来たやつ、俺来たやつ、ライブ終わりやぞ。
いや
ライブ終わりすごいな。
今モンハン起動してるんじゃない、お前。
ライブ明日か。
モンハンしてるよ。
明日か。
してるのに来てんだ。来ちゃった。
バゼルを一人で借りながらよ。
クレハさんやってるからそっちで一緒にやりゃいいじゃないの。
やべえメンバーそうだな。
9時でしょ、
うん、
9時だと思って一瞬ディスコードを開けて、多分誰も来てなかったからもう絶対来ないよね。
ああそうか。いやわかんない。
ここ収録中だからね。
こっち収録だからね。
いや知ってる知ってる、
うん、録音されてる。
覗きに来たんよ。あれあれ、
覗きに来たって参加してんじゃん。もう
ブースの外から見てる感じ。
いやだから
ブース入ってんじゃん。
ブース入ってんだよ。カンペでなんかこうやるんだったらチャット欄でいいじゃん。
いやいや、
まあまあまあ、ね、
ソーシャルディスタンスを守らない AD っていうことで。
アクリル板を超えてくるみたいな感じですけどね。まあまあまあ、はいはい、やっていきたいんですけど、オープニングの話でした。どこから聞いてた。
なんか格闘ゲームがミルダムでうんたらかんたらってトノさん言ってるところらへんは聞こえ
た
けど、
来てたね。気づかなかったわ。
テロンテロンって音は聞こえた。
そっから聞いてますよ。
いや、やっぱり通知音オフにしてるから、もうやっぱこう収録の、うん、ノイズになるから、テロンって音はさせなかったから気づかなかったわ。まあそんな感じで、ございますけどもね、何の話をしようとしてたんだっていうね、オープニングですよね。でも ゲームの話って言ったらね、なんか最近配信されたので、ウコダイスってのをちょっとなんか見かけて、
う
ん、あれ
お名乗る前にそう言っちゃうの、
あれ なんなのって名乗る前に、この話長く
なないまだ
な、長くなるかな、長くなるんだったらちょっとやめとこうか。
いや、そうじゃなくて、オープニングコール、タイトルコールやったんだから、名乗らないと。
タイトルコールやって、だから、その、
お前は誰だ。
違う。
お前は誰なんだ。
フォーマット
は誰だ。このあっちゃんだっけ。
この後ですよ。
あ、だって、
オープニングテーマ、曲な、あゆみさんの曲が流れてる時から今。
あ、そっか。なんか間違えてた。やべえ、何年ラジオやってんの、俺。
お前は誰だ。
誰だ。
メインパーソナリティは誰っていう名前なんだ。
それは後で、後で、後で改めます。後で改めます。
何人子だお前は。
何人子。
お前は行中か。
じゃあ、じゃあもういいや。
お前は。
いや、普通お題をもう、普通お題をもうじゃあ。普通歌のブロックにするわ。
スピンオフ聞いてねえから分かんねえか。
聞いてんだよ、まだ聞いてないの。申し訳ない申し訳ない、まだまだスマホには入ってるんだけど聞いてないです。じゃあちょっと普通歌先に読みますね。別ラジオの皆さん、おなすけとエンリンさんからいただきました。
おなすけ
エンリンさんからいただきました。
おなすけ、
おなすけ。
先日タレが美味しいという焼肉屋さんに行ってきました。そこで食事をしていてふと思ったのですが、焼肉は肉ではなくタレが食べたいだけで、極論肉の代わりにティッシュでもいいのではないでしょうか。話せるなどの高級ティッシュはほんのりと甘く口当たりも良いので、なんだか美味しく食べられそうな気がします。皆さんは焼肉のタレでティッシュを食べてる男性って好感度的にどうですか。
ねえよ、
ねえよ。ツッコミが入りましたけどね。
まあ、ただ私はですね、非常に共感できますその話。
あ、タレですか。タレ、タレだろ。
あの素材の味を生かさずに、例えば鍋っていうのはポン酢を食うためのもんだとか、刺身っていうのは醤油を美味しく食べるもんだとか、サラダっていうのはドレッシングを美味しく食べるものだと思って食ってるんで。
あ、
おー、なるほどね。
うなぎも
直でドレッシング飲んだらいいんじゃないですか。
まあよく言われますね、ちょっとね。
あれもステージドレッシング、
ステージドレッシング、ステージドリンク
だ。じゃあトロさんってマヨチュッチュ OK 派なんですか。じゃあ、
あ、でも僕マヨネーズは嫌いなんで使わないですけど。
あー、なるほどね。
マヨネーズオーロラソースは OK ですか。
その線引き、
その線引き、
どこがトロさん的にいけるかっていう。
そうマヨネーズがちょっとでも
あるよね、マヨネーズ嫌いな人って。
ちょっとでも含まれてたらダメなのかっていう。
オーロラソース確かに使わない。
オーロラソースもダメ。あー、まあまあまあ、その
じゃあトロさん、あれ食えないじゃないですか、クイシのチキン南蛮弁当。
それ
あ、確かに
チキン南蛮弁当、
ね、チキン南蛮弁当
って超ご当地ぶっ込むけど、
チキン南蛮、
あのオーロラソースがうまいんですよね。いや、オーロラなんですよ。
まあ、オーロラソース確かに
秋色は分かってくれると思うけど、
分かる
チキン南蛮っつったらオーロラソースでしょ。
オーロラ
タルタルは邪道だっていう。
いや、タルタルは見たことあるよ。
これ言われると本当一部の人に怒られること、マジ田舎も引っ込んでるって感じだな。
本当に、
あー、差別、あー、ひどい、あー、ひどい、あー、傷つくわ。
本当、村八分
差別だ。
やべえ、俺明日からゴミと、俺が出したゴミとかみんな奪われたんですよ。あの都会から田舎に移住してきた感じで階段も回ってこなかったしな、俺にしたけ。
まあ、そのあれですよ、だからまあタレね、じゃあうなぎもタレ派ってことですか、やっぱうなぎを食うときも。
ああ、でもうなぎはタレな気がするな。
あ、うなぎは一番
タレ。うなぎって他に何がある。
うなぎは
タレ以外ない。
醤油
でもタレ一択か。
白焼きでわさびだけとか。
そうか、タレ一択かな。じゃあ
結構タレ率高くない、うなぎって。
タレ率高い。そうね、
ねえ、
うなぎといえばタレみたいなところあるよ、正直。確かに。
うん、うん、確かにそうかも。
これは言っちゃうとね、これでちょっと反論ある方は、うなぎはタレじゃないですって。うなぎにも味があるんですって
。うなぎ自体には味はあるよ、そら。風味というかね。
そりゃそうなんだけどね。うん、
何がいいんだろうね、それで言ったら。
すごいね、このメールのティッシュを食べるっていうボケに対して誰も突っ込まない。すごい。
まだそこまで踏み込めてないっていう。
その前座で、
その前になんか遠野さんがこうその話があったんで、そっちに行っちゃった。
まさか擁護しちゃうからって。
出た、人のせい。
あー、ひどいな、キリロ。すぐ人のせいにしちゃうんだから。
もうダメだ、
ディスられてる俺。
ひどいな。ティッシュじゃなくてキモいやつだろとか言えやる。
いや、まあまあまあ、じゃあ、まあ、そうね、じゃあこの話、じゃあもうちょっと深く掘り下げるのはこの後にしますかね。改めて名乗ってからにしましょう。
名乗りますか。
名乗りましょう。じゃあそんな感じで今回もよろしくお願いします。
しょっす、
はい、おなすけ、
あきひろと
どういたんの
別ラジ。改めましてパーソナリティ秋広です。
2週間ぶりのルイタンです。
はい、半年ぶりの遠野です。
そしてうっかり来ちゃったオナスケです。
おな、おなすけって名前、ヨネスケみたいになってます。ヨネスケみたいな。
晩ご飯的な感じ
で。突撃、
まあ。隣の突撃、突撃ラジオでしょ。
突撃、 突撃してくるおなすけって。
はい、
まあまあそんな感じでございますけどもね、
はい、
まあちょっと、
まあ、2週間ぶりじゃないですけど、ね、2
週間ぶりじゃないですよね、先週ぶりじゃないですか、はい、何さらっと、さらっと、
うん、言いたくなっちゃった
2週間ぶりって何
ちょっとボケたくなっちゃった、
ボケたくなっちゃったんですね、なるほどなるほどそう、ティッシュで食べれそうっていうのはどう思われます？ティッシュ食べれねえだろう。
まあティッシュ食えますよ。
ティッシュ食えるんですか？
食ったことありますよ。
あ、なんか興味本位で口にしたことはあるかもしれないですけど、子供の頃ね。
ガム感覚で、ガム感覚でいけます。
あ、そうなんですね。ガム感覚。あんま、うん、あんま体が受け付けない気がするティッシュ。ティッシュって
ああの柔らかければいけますよ。硬いやつだとね、あのキムワイプとかだとねちょっとおえってなりますけど。
なるほど。鼻セレブはいけますかね。
鼻セレブはちょっと粉っぽいかな。
何このティッシュソムリエ。
専門家の専門家の意見。
ちょっとね難しいかもしれないですね。
なるほど。
トイレットペーパーちょっ と食べてると溶けちゃうんで。
そうですね。胃に優しいのかな。
そうですね。胃には優しいと思うけど、あれカロリーオフなんで言っちゃえば。
あ、ゼロカロリー。
ゼロ、そうそう、ゼロカロリーなんで。
トイレットペーパーゼロカロリー。
ゼロカロリーです。トイレットペーパーはゼロカロリーです。
ゼロカロリー論な。あ、溶けますから、溶けるからゼロカロリー。
ダイエットしたい人はトイレットペーパーおすすめですね。
水に溶けるからゼロカロリーだと。
そうそうそう。
ゼロカロリー理論が、今展開されてますけど、うんうん、ね、まあこれはちょっと好感度的にはどうだと思います？
好感度、
好感度的にどうですかというオチなんですよこれ、メールの、
ね、
メールのオチは
あるわけねえだろ。バカなのか、
これただの貧乏学生だよ。
いやもう芸人とかの話やもうそこまで行くとトイレットペーパーじゃないわ、ティッシュ食ってましたって、
そうボンビーガールでも今時ねえよ。
ボンビーガールだったらやばくない、私ティッシュ食べてるんでそうだかって、
ボンビーガールじゃ放送できないでしょ
それ多分。大回しに大空の海ディスってるでしょそれ。
大空の海はパンの耳だよ。パンの耳で焼肉タレ食ってたやつ。
誰が
分
かったこられた。
美味しいよ。
うん、美味しいね、美味しいね。
美味しいと思うよ。
いや、そう、壮絶な貧乏時代だよなってそう考えると大空直美さんも、うん、
まあみんな経験してるんでしょうね。
ね、それが今や金妻出てるぐらいの人になられてね、
ね
えっていう、まあそんな、はい、この話はもうこんなもんでいいですか。普通オタハテナになってますからこの人のメールも、普通オタ、普通オタかっていう、
ね、個人的にはですけど、
はい、
個人的にはですけど、こあの僕餃子は何もつけないで食べる派なんですよ。
へー、あー、なるほどなるほど、
うん、あんまね醤油をねつけて食い、まあ、食っても、まあ、うまいとはうまいんですけど、うんうん、別にいらねえなってなっちゃって、
あー、なるほど、
素材の味を楽しむ人間なんで。
あー、なるほどなるほど、
餃子だけ、
餃子で言ったら俺そう思うよ、ポン酢で食うんすけど。
ほ
う
ほ
う
ほ
う、
あー、ポン酢、
うんうんうんうん、ポン酢派なんですよ俺。
僕もポン酢っすね。
へー、ラー油、うん、ラー油ですわ、餃子。
醤油とラー油とかっているじゃん、
うんうん、なんかそれって多分これってちょっと地域性があると思うんだけど、
うん、
東日本は醤油と酢を割ったやつで、うん、日本はポン酢っぽいよね、
うんうんうん、なんか
醤油的なやつですもんね。そうかもしれない、
うん
うん、そんな気しますね。
でしかもこれってなんかそもそも店舗で餃子屋さんにポン酢が置いてないのが東日本多いらしいの、
うん、確かに置いてないかもしれない、ない
そう、うん、だからそういう文化に根付いたっぽいのよ話的に。
じゃあ俺日本列島のど真ん中だから何もつけないんですよ。
なるほど。東日本で。
あなた。
なるほどなるほど。ああね。はいはいはい。
え？残念。新潟ってど真ん中なんですか？日本の。
位置的には真ん中ぐらいでしょ。
首都なんじゃないですか新潟。
あ、首都っすか。
ね、
まあ
実は実は
新潟す、新潟すっていうね、あのなんかそういう計画あったぐらいですから。
岐阜がなんか真ん中みたいな説は聞いたことありますけど。岐阜長野とか。
ここら辺かな。長野って隣だから一緒一緒。まあ
まあ、そうそうそう。
そんなこと言ったら愛知県で日本ど真ん中祭りとか言ってやってるけど、そこはどうすんの？
もうそれぞれが真ん中を主張し出すっていう。
日本の
権利を主張するっていう。
そう、富士山はうちの県だみたいな。富士山はうちの県だみたいなやつでしょ。
静岡山梨論争ね。
そうそうそう。 そうなっちゃいますから、まあ、
まあまあまあ
世界の中心でね、うん、俺は自分の家が世界の中心だと思ってるけど
いやいやどこが中心なんだっていうね、だから、うん、明石のあたりがね、
うんうん、
時間軸というかなんかねあるじゃないですか、
うん、
なんか本書四五世みたいな、
そういうやつ、そういうやつだったりするしね、なんか日本の中心はどこなんだみたいなね、ブレてますよね、いろんな、
え、秋色を、うん、やっぱ高知県って言うでしょそこ
いやいやいや、
うちが日本の中心だって、
いやいや言わんよ、言わん、さすがにさすがにおこがましいねそれは
徳島って言いそうだな
子供徳島に魂を打った男は
徳島に魂徳島に永住するみたいなねそのうち徳島住みます芸人、
徳島芸人
住みます芸人みたいな、
住みます芸人、
吉本だ、住みます芸人、
吉本入んないじゃん、もう
吉本に、
吉本入って闇営業してないよ
闇営業ありきの
そうそうそう、空手家と仲良くなればいけるよ、うん、
いやいやいやいや、もうやめてますからね入江さん
か、まあまあまあ
まあまあ、そんな、話で、あの話戻しますけど、あのゲームの話から、はい、ゴダイスの話しようかなと思ってたんですよ
ああそうですね、うんうん、そうですね、
いや何かちょっと何かツイッターとかで話題になってんなって思って、ご存知です、
うん、ですね、うん、ツイッターでは見たことありますよ、
何か文字の書かれたサイコロをね振るっていうゲームなんですよね、あれね、
うん、そうそうそう、
おちんまうこか、なんかその 6種類、うん、
大丈夫今の
大丈夫、
放送コード大丈夫、
おちんまマウコですからマウコですから、なんかその
ポーはない、ポーはポーはない、
ポーはなかったね、だからそれでそのサイコロを
ポーと、うんはなかったんですよね、
なかったね、で 5個6個そのサイコロがあって、それを振って役を出すっていうなんか海外のゲームらしい、日本語対応してないっていう、
いや、なんか悪ふざけ作ったらバズったみたいな感じ
だし、そうそうそうそうあれを YouTube で配信してる人がいてバカなんじゃないのって思ってちょっと思ってますけどね、
バンされそうだけどな、
そうそうそうそう、ひどいな、ひどいゲームがあるもんだっていうのはちょっと思いましたよね、
も
う
やゲームでもねえよな、
ゲームでもない、あれ
ゲームではない、
あ、多分買って2日ぐらいで飽きるよ正直、
うん、
1人用ですし、なんかランキングとかありますけど、なんかチーターみたいなのがもはやいるらしいですね、あれ、
うん、チーターがいいんだそのゲーム、
もはやチーターが、
やばくないそれ、
なんか一番得点が高いのがおちんちんって役を揃えるのが一番こう高いんだってだからサイコロ 5個揃うから、役が5個で役が揃ってるから、ね、
うん
だからそれが一番、
まあ、役満みたいなもんなん
よ、そうそうそうそうそう、
アホだな
逆に「ん」が3個揃うとマイナスポイントになっちゃうみたいなルール見てたら、
ちゃんとしてるな、
ちゃんとしてるんですよ、そこら辺はなんかちゃんとしてるんですけど、高得点、おちんちんが連続で出ると高得点っていう言葉だけで言うと変な話ですよね
秋広さんがおちんちんを出せば出すほど高得点
そうそうそうそう僕じゃないですけどね、プレイヤーがね、プレイヤーが
プレイヤーがね
プレイヤーが出
すかっこ秋広がね
アホやな、
なんちゅうゲームやっていう話ですよ、ね、いや、うん、これをやって実況してなんか話題性はありますよねなんかそれで、うん、それでなんか視聴者数稼ぐのってどうなの、世も末だなっていう
もうそのゲームの発想自体があの小学生の男子しか喜ばなそうだもんね、
うん、もう、うん、うんこちんちんですからね、
うん、
うんこちんちんゲーム、
うんこちんちんゲームよ、そこに魔が入ってるのがちょっともう本当怖い、
うん、魔は怖い、
魔は怖いなんかすごいそういう魔の役がありますから、ね、まあまあね、怖い怖い
ありまし怖い怖い、
なんかひどいなっていう、そういうゲームがねあるっていうので、もうなんかやってらんねっていう日本どこ日本終わったな
ってやってらんね
ってやってらんねって
なんなんか自分はなんか買おうとは思わないですけど、ちょっとバズってるのがちょっと軽く引くっていう、う
んまあ、世の中そういう何が早いか分からないから、
そうですね、
うん、
まあ、実際のサイコロが発売されたりしたらちょっとまた引いちゃうみたいなとこあります、
ね、出そうだな、
出そうですよね、なんか誰か作りそうですよ、
出てなんかあれそう電通かなんか関わってて炎上して終わるパターン
電通が関わるってなんかチンチロみたいな感じなんですね、器からなんかこう器の中でやるみたいな、なんかこれで カイジのコラ漫画みたいなのがなんかありましたよ。
もう、ああ、見た見た。
もうすでに。あれってやっぱりこう器の中からサイコロが出たらションベンって言うんですかね。
でそうなるでしょう、
ね、おちんちんだけにションベンみたいな感じになっちゃうんですか、ね、
うん、おちんちん作ろうとしたらションベン出ちゃう、
おちんちんからのションベンみたいな。まず下品な話になりますけど、
こんな話題振んなよ、もうやめてよ。恥ずかしいよ。
なんか今フォロワーがなんかサイコロ振るっていうツイキャスを始めてます。まさか。まさか。見に行きたくないですね。
まあ、やめようやめよう、うん、
この話やめましょう。
もうそういうものがツイッターで入ってるやつをフォローしてるから入ってくるんだから、お前が下品なんだよ。
まあ確かにそれはありますね。
、そうかもしれない、
そうかもしれない、うん、じゃあまあ全然もう本当別の話題にしますけど、
うん、
あの最近ちょっと配信ライブっていうのを見てみたんですけど、
うんうん、
まあまあ赤い公園っていうバンドが解散するっていうのでちょっと、
ああ、赤い公園ね、
赤い公園さんご存知ですか。
いや知ってますよ、もちろん。
ああそうなんですね、
もちろん
ねえ、
うん、
ギターの角舞久さんって方がちょっとリーダーという、
うんうん、
まあ、その作詞作曲を全部の、楽曲でしてる方がなんか若くして亡くなられたっていうね、
ねえ、
ちょっとまあ
普通に亡くなっちゃいました
からね。そうですね、世代的には自分とより一個上とかそんなぐらいだったようなぐらいの、
うんうんうん、
まあ、ある意味ここのメンバー大体似たような世代感、近しい感じの人が、亡くなっちゃったっていうので、ね、何だったんですかね、自殺だったかもってみたいな風にね言われてても、
うん、自殺だとは言われてますけどね、原因は分かんないままですからね、
結局原因分からずじまいではございますけども、なんかそうね、うん、若くして才能がなくなったなみたいな感じで、まあ、赤い公園も、うん、存続ができないということで解散したっていう話で、
うん、
まあ、その配信ライブをちょっと見て、あ、なんかだいぶねボーカルが変わってからちょっと見なくなってっちゃって、自分も離れてたんですけど、やっぱその、うん、まあちょっとフォロワーで割と赤い公園のファンの方とか何人かいたんで、
うんうん、
みんな見てるみたいな感じだったんで、あ、僕もちょっと、ね、最後だし見てみようかなって思ってやっぱ見て、なんか昔のねボーカル変わる前の昔の過去の曲とかも織り交ぜて歌ってたりしてんだんで、うん、まあちょっと、まあ、自分も一回ライブ見たことあったんで高知来てたことあって、うん、で、
うんうん、
その時の思い出とかも蘇りながら、まあ、ああいいバンドだったななんて思いながら、まあ、
うん、
そんな感じでございますけども、なんかこうあれですよね、言ったらなんですけど死後評価とかってしちゃダメなのかなって、どうなのかな、
うん、
こう
確かにね、
なんか死んでからめちゃくちゃ評価されちゃう人っているじゃないですか、やっぱね、
うん、こう今はの清書とかね、
今はの清書、そうそうそうそう、俺も、
うん、セブンイレブンでずっと流れてるやつ、
ずっと流れてる、
うん、
なんか本当それこそ田村正和さんとかもね、今、うん、古畑任三郎がむちゃくちゃ再放送されてて、
うん、
いやでも改めて古畑任三郎って面白いなっていうのはありますけどね、
まあそうですね、うん、それは確かに、
うん、なんかすごい、
まあ、あとはなんかそれこういうのってよく例えば解散しますとかちょっとなくなっちゃいましたみたいな時に話題になるけど、はいはい、
うん、
なんか要はまあ、特に田村正さんなんか特にそうなんだと思うけど、
うん、
この一回は人生で見たことありますみたいな、はいはいはい、あるじゃないですか、例えば、はい、古畑は絶対みんな見たことあるよみたいな、
う
ん、
そうですね、
そういう人たちが要は本当にコアじゃなくて薄いファン層が多くて亡くなるとそういうなんか言われがちですよね、そういうこと、
うんですね、
活動してない、逆に言うと活動よくありがちだけどアーティストでなんか、あ、解散ショックですって、お前初期しか応援してねえだろみたいな、メジャーデビューのみたいな、
うん、
そういうのと一緒で、そのコアのファンは別にずっと見てるから、その例えば解散するなとか、例えばそういうことがあってもなんか空気察するじゃないですか、
うん、
だからそれと一緒であって当たり前のものが急になくなったみたいな感じっていうのは多分世の一般層の人だけなんですよね、それ。
あ、なるほどなるほど、
だから赤い公園もその今回その、ね、亡くなってラストライブってやるときだけちょっとネットでバズったけど、
うん、
でもずっと知ってる人は多分もうそんなの空気感で分かっただろうし、
まあまあまあ、そう、うん、存続はできないっていうのはね、
そうそうそう、
分かってましたでしょうし、まあそうですね、
まあ、そんなのいくらでもありそうですよね、うん、
まあいくらでもね、
うん、確かに、
なんかでもまあ死後評価って本当になんかありますけども、ね、この番組は生きてる間に評価されたいですね、
うん、報われたい、
報われたい、
むしろ
報われたい、
秋広さんが死んでも誰も知らないまま終わるよ。今のままじゃ
この音声ファイルだけがネット上漂ってるっていう。
残る。
問題はあの、アキロさんが終わった後にベチラチを引き継げる人を探した方がいいことだよね。やっぱ続けたかったら。
まあまあ、サーバー維持とかね、うん、ありますから。
そこら辺ね。うん。うん、
だから1年更新しなかったらもうそこでもう全部サーバー落ちますから。ブログ記事だけあって音声につながらないみたいな。
まあ、あるかもしれませんね。まあね、まあでも、まあ、皆さん、あとあれですよ、そういうこと、先週の別ラジの話じゃないですけど、
はいはい、
本当、若い子もそうですけど、やっぱ押しは押せるときに押せっていうのが、
確かに、
そうですね、
そうですね、
いるうちじゃないと金も使えないですからね。
なあ、確かに。
いやもうまあ、最近ね、ラジオ界でもね、なんか番組が終わってる、はい、終わるっつって、なんか悲しんでる人いっぱいいますけどね。
それも、
まあ、今回はそうなんです
けど、改編期がね、やっぱ6月で、まあ、7月に移るにあたってね、改編期、まあ、ネットラジオなんて改編期なんてないだろうみたいなのは思いますけどね。
まあね、
なんか、でもそのタイミングでね、終わる番組があるみたいな話で、まあこれに関してはちょっと、多分シーマンお兄さんがちょっと言いたいことあると思うんです
ね。
来週やってください。
来週しますよ。
来週予告というね、今のうちに予告しておきましょう。
は
い、
次回予告。
次回あの話について皆さん聞きたがってるでしょう。あのネットラジオの終わる番組について。
そちらに来週来週専門家が来るんで、僕じゃない時でやってください。
そうです、
うん、あのそうしましょう。適材適所ね。
温泉を聞いてる3人で、うん、やりましょう、う
ん。まあ、とりあえず悲しんでる人らは、うん、あれですね、アクティブレイドってアニメと、それでも世界は美しいってアニメでも見ながら余韻していきたいましょう。
あ、なんですか、そのアニメは、今期じゃない、
いや、もうすげえ昔ですよ。
だいぶ前です。
もう存じ上げないですから。最近アニメも見れてないっていう。申し訳ないです、ね。
なんか、アキラさんからアニメの話聞かないもんね、全く。いや、
本当に最近声優界隈のアニソンとかしか聞いてない。
え、アキラさんって最後に見た記憶のあるテレビアニメって何すか？
なんだろう。でも、ウマ娘の一期とか見てましたよ。
ああ、ウマ娘は見たんだ。
そうですね。
でも今期何見てるとかいう話しない、はい、
もうしてないですね、ここしばらく。あ、友達がいない。そう、あ、
友達いないからか。
それもある。
悲しいな、それ。
今期何見てるみたいな。
あ、ないですね。あと、そうだ、彼女をお借りしますを録画はしてるけど見てないっていうのはありますね。
ああ、カノカリ、俺もまだたまたま止まりますけど、
たまたま高知では珍しく地上波でやってて、夜中に。
あ、そうなんだ。
割と珍しいなって思ってちょっと録画してますよね。あと今、素晴らしきこの世界とかもやってますね。やってるけど見てないなっていうのは。
ああ、やってますね。うんうん、
やってますけど見てないですね。
そうだから、なんか結構ワンクールごとに友達と何見てるみたいな話してするから、
うんうん、
意外とワンクールに1本ぐらいは結構通して見てんだっていう感じですけど、は
いはい、うん、俺基本的に全部撮って遅れて見る派なんで。
なるほど。
そういう話するときは大体何かのアニメ期待してるみたいな話はよくしますけどね、うんうん、
もう録画しといて Amazon プライムにあるとか ネットに出てくるやつは録画のリストから消して、
うん、あ、確かにそれは分かります、
うん、で1話2話見て、まあ、今期はこれ見ようかなみたいな絞るみたいな、
うん、うんうん、ですよね。
ゆるキャンの2期をまだ見てないっていう。
あ、俺もまだ見てないです。
見なきゃなって思いながら、でも実写版も実写版で気になってるっていうね。一期実写版見てるんですよ、僕。
あ、見てんだ。
見てます、ね。
AV の方は？
AV の方は、
ね。AV ね、実写版違います。
違う実写版。
あれはパロディー AV ってやつですよね。いや、正直あれもなんか気になる女優さんはいたんで見てもいいかなと思いつつ。
だから見てない。お前のたまに出てくる AV 女優の気になるの多すぎるわ。
本当。
意識が。
もうなんかそこまでな名前出してほしいよ、むしろ。
ああ、あ、まあその、まあ、そのエロキャンっていうパロディ AV にな
んで恥ずかしかったんだよ。
ストレートやな。
パロディ AV に出てるクルルギアオイさんっていう方が僕は好きですけどね。
ああ、前言ってましたね、
名前が来
て
もら
って
。割となんか単独の女優の時とかは、あの関西弁喋ってなんかこう方言女子みたいな感じでやってくれるんで。
クルルギアオイさん、コスプレ AV って出がちですよね。
出がちですね。ご存知ですか？
ねえ、
なんか本数多くないっては思いますね、やっぱファンザとか見てると、 何の話だ。
AV ご意見版。
さすがだな。
ファンザで見てファンザでチェックしてます。
赤い公園からこの話になるに人なんてなかなかいないよ多分。
いないです。あ曲がり方すごかったですね。
うん、
ドリフトがすごかった、ね。なんだったら古畑の話でもうちょっとできた話はずですよ。
確かに。
古畑で
デザージパーソナリティ専門家揃ってますからね。
古畑で、うん、膨らませようかなとも思ってたんですけど正直再放送してるんで今、はいはいはい、面白いなって思って見てて、うん、やっぱ古畑。
えじゃ膨らましてくださいよ。
うん、いやなんか気になった回とかあります？なんか古畑で印象に残った回とか。
古畑任三郎って一回も見たことないです。
あそうですか。
俺ちょいちょい見てたけど言うほど覚えてないんだよな。うん、あれですよね、なんか、はいはいはい、新人のなんか病院で新人のナースがなんか事故って患者さん殺したって朝倉って言われる
あれ松下由紀さんが出てます
っていう回を見た覚えがあるんだよな。
それは多分田村正和さん出てないです。
あ出てなかったっすけ。あれおかしいな。なんかてんてんててんみたいな音楽流れた覚えは。
そうですね。それはナースのお仕事です。
ああそっちか。
劇場版でマシンガンぶっ放してました。
夜中の1時ぐらいからやるドラマだよそれ。
なんかもう、そうですね、まあまああれはだから古畑任三郎っていうのはいわゆる刑事コロンボをなんかオマージュしたみたいなことは言われてるんですけど、まあ刑事コロンボ見てないんで、
ね、
見てないんでよく分かんないんですけど、いわゆる先に犯人を明かすんですよねあのドラマって。
うん、そうそうそうだったかな、うんそうですね、
犯人がいかにして殺人をしてでそれでそれを、うん主人公の古畑任三郎が追い詰めていくっていう少しの証拠をきっかけに、う
ん、崖の上にね
そう、うん、船越だよそれは。古畑じゃないよ。船越だよ。
船越英一郎か。
船越英一郎だよ。崖の上に行くのは
ポニョみたいにね。
ポニョみたいに関係なくなっちゃった。
でもあれですよね、古畑任三郎って珍しくて、
うん、
放送順で時系列じゃないんですよねあれって。
ああそうですね、
実はそうですね、うん、
だから当時にしてはすごい珍しい作りですよねあれ。
まあ確かに、
ね、確かに、うんうん、今やっても多分受けませんけどねそのやり方は多分。
うん、
うん、アニメでもたまにあるけど、うん、なんかアニメそういうアニメ見てるやつらは大体なんかバラバラすぎてよくわかんないみたいな感想を言ってるから、
まあ、まあまあそう今時は流行んないっていうのはね、うん、ちょっとあるかもしれないですけど、
仮面ライダーキバが流行んなかった理由多分そこですからね。、うん、
なるほどなるほど、
だから、まあ、時系列とバラバラ面白いですけどね。
あ、うん、俺も好きなんですけどね結構、
いや古畑みたいななんかそういうね犯人先に分かってる系ってもうちょっとあってもいいかなとは思うんですけどね。なんか、うん、ダメなのかなっていう。なんか
声優見ればわかるじゃん、まあ、アニメだったら。
そう、まあ確かに。だからあれのだから古畑任三郎のいいところって、だからその犯人わかるから豪華な俳優を犯人にしやすいんですよ。豪華俳優だから今まで、
うん、あというか、
はいはい、
ふと思ってるのは僕あれって古畑任三郎って、はいはい、まあ、僕もちょくちょくしか見たことないんですけど、その言うってあれってもう僕の見方したらドラマじゃないですよね。あれって田村正和が要は田村正和がしゃべくりセブンやってるみたいな感じじゃないですか。
あ、まあまあまあ
バラエティじゃないですか。
うん、確かに確かに、うん、
まあ、だから豪華ゲストっていうか、うん、ゲストなんか誰でもいいんですよね。
うんうん、
田村正和が、ね、古畑任三郎を演じて面白くしてくれるから。
あ、まあ確かに
確かにね。多分あれですもんね、
そう、
うん、多分撮影の直前まで田村正和ゲスト誰か知りませんもんね。
全然成立するんだろうなって思いますからね。あれ
うん、多分カンペかなんかで今人気の俳優ですみたいなやつ見てから紹介するから。
何そっから推理するんですか。って言いながら
なんか、まあその、まあ、三谷幸喜さんがね脚本なんですけど、まあ、あの人はの俳優に当てぶりしてるっていうのでおなじみですから。
うんうん、そうですね。
でもあれってなんかある種僕よく見てますけど、あの鶴瓶さんがやって筋なしとかと同じような感じですよね。多分それをパッケージしたのが、ね、古畑任三郎なんじゃないかなって感覚なんですよね。もう
なるほど、
ゲストっていうかそのゲストっていうかその相手の犯人役の人と一対一でやり合うじゃないですか、
うん、そうですね、
うんうんうん、
会話劇です
。それをずっと見せるっていう、うん、そう、
うん、物語シリーズみたいなもんですよね。
まあ確かに確かに、
うん、うん
うん、すごい、その
大丈夫、
古畑任三郎、いや割と面白い回とかあったなって思って、でそれがなんかこう言っちゃな
の、秋広またあの薄っぺらい情報で叩こうとしてんの。
違う違う、いやいや言い過ぎたらなんかこう古畑割と あ、この回もあったなっていう割と覚えてる回があって、その中でもやっぱファイナルってやっぱこう見てて、うん、最後だったから見てたなって。
あ、イチローのやつ、
イチローの回もそうなんですけど、あの藤原竜也の回が割と衝撃的というか、なんかこう、あれこれネタバレしていいのかなっていうのはちょっと思うんですけど、大丈夫ですかね。
いいでしょう、うん、いいでしょう。
何年前の作品だよ、
そうですね、あれ、今までだから犯人を明かしてるパターンじゃないですか、古畑任三郎って。で、そので、今回は藤原竜也が犯人役で登場しますよっていうので、実際、実行とかして3人ぐらい殺したんですけど、うん、その後事故で自殺みたいな感じになっちゃうんですよ。で、だから途中で犯人死んじゃうみたいな、感じで、
デスノートに名前書き込んだわけ
です。で、でそれで、それで裏で手引きしてたのが石坂浩二だったっていう、もう一人犯人が実はいたっていう、その逆手に取ったっていう。
なんかでもその話なんか見たことあるような気がするけど、
そ
う、うんうん、なんかそんなんあったね、
あった、あった。そうそう、だからその今までの古畑任三郎の、あ、この人犯人ねっていうのを分かってるからこそ視聴者が騙されたっていう回があって、それがすごく印象的だったっていう、やっぱ
なるほどね、
うん、っていう回があったなっていう。
じゃあ石坂浩二がリュークだったわけですね。
石坂浩二がリュウ、
なるほど、
ね、
ライトって書いて
どうなんですかね、うん、DVD
エルザブローの
DVD 版ではセリフがカットされてるみたいなことないでしょうかね、大丈夫ですかね。
松田とか言ってるのカットされてる。
そう、
まあまあ離婚しなかったら大丈夫だね。
ね、ね、セリフカットは、何でも鑑定なんですよね。まあ、そんな、バカ言ってますけどね、
別ラジ、
別ラジ、
そろそろ
あ
そろそろ大喜利いきますかね、
はい、あ、そうしますか、
そろそろ
秋広さんがやっぱ話を広げるって言っときながら全然広げなかった感じでしたね、
うん、いや、うん、割と広げたと思いますよ、古畑トークと、古畑トークしましたよ。
いや結構なんだろう、深いところまで持ってったの東堂さんのおかげだと思うけど、
うん、確かに。
まあまあそうですかね。確かにそれはあるかもしれません。
やっぱ薄かったってことですね、薄っぺらかったですね、ヤフーニュースレベルではちょっと太刀打ちできなかったっていう感じで大喜利に行きましょう。
大喜利行きまし
ょう。はい、行きましょう。
まあまあいいでしょう、はい、はい、そんな感じで、
どんなその不本意な感じは
ございまして、今回の大喜利ですけども、今回は歯医者の予定があると言った人の本当の予定を教えてくださいということで、
なるほど、
募集しました。今回はそんな感じで早速いきますかね。お一人、はい、ツイッターからいただいてます、エンリンさんからいただきました。お、歯医者は M 性感風俗に行くという隠語。
おお、なるほどね。
限定なんだ、 M 性感。
なんかすごい錦糸町のお店のなんか URL が貼られてますけども、
貼られてるんだ。
M 性感専門いけない歯科衛生士っていう。
あ、なるほどね、元ネタがあるんですね、それ
元ネタがある、
そういうお店があるんですね。
なるほど、それは確かに、うん、それでいけるわ。
あ、歯医者の予定と言いながら歯科衛生士、違う歯科衛生士、 M 性感風俗行くっていうね、しかも補足まであります。歯医者は、破れたものって書いて M 性感となるっていうのと、歯を抜く抜く性風俗っていう隠語、が隠れてるっていうね、
でもちょっと違うところはね、歯医者イコール M はちょっと違いますよ。
あ、違うんですか。
あの M は喜んじゃってるから勝ってます。
勝者だと。
負けてません、勝者です、ウィナーです。
なるほど、M 性感、ね、なるほどなるほど、あ、まあそういうエンリンさんから、
あの楽しんだもん勝ちなんでね、
楽しんだもん勝ちなんですね、なるほどね、そんな感じで、あとはそうですね、これはどれだ、じゃあ読ませていただきますけども、こちら浜浜さんからいただきました、はい、知覚過敏の治療をせずに恥骨でビンビンになってました。
え？
恥骨？ボギャブラ天国？知覚過敏、
ちょっとお題に沿ってないタイプ。
まあ一応、お題の方でこれは多分来てますよ、これお題パート2って書いてますね、うん、知覚過敏の治療をせずに遅刻でビンビンになってました。あ、なるほど。
これは会社がネタってやつですかね。
うん、他、本当の予定は 遅刻でビンビンになってたっていうことなんですかね。
遅刻でビンビンになるから遅刻したんですか。
遅刻
どういうことなんだ。
遅刻理由ではないですけども。
あ、遅刻と遅刻をかけてるのかな。
いいですよ。次いきますね。改めて、言いますよ。お題は歯医者の予定があると言った人の本当の予定を教えてくださいですね。
言
いますね。浜浜さんからいただきました。歯医者の夜間診療に行かずに反社の闇営業に行ってました。
闇ラジオじゃん。
闇営業って何や
ねん。闇営業じゃん。繋がってる。くしくも、
繋がっちゃった。
くしくもなんか未来予知をされてますけどね。
うん、
あ、まあまあ
それがバレて YouTuber になるんですよ多分ね。
いやー、どうなんですかね。じゃあ、
ま、であれ秋広ですとかってやるの。
そうそうそう。
そうか、 YouTuber になるのか結局。
うん、そうそうそう。
トーク番組降ろされて、
うん、育毛もするしね。
おそらくアシスタントの名前が錦戸くんって人なんでしょうね、おそらく。
おおほほほほ、なんかまあまあまあ。これラストかな。浜浜さんからいただきました。
はい。
乳歯を抜かずに精子を抜いてました。いや、みんなやっぱ
シンプルイズベスト。
やっぱ抜くやっぱそっち
抜くはベストだ、
ね、やっぱりそっち行っちゃうんですね。抜くの方で、
まあね、しょうがないよなそれは。
まあみんなそうなっちゃうんですかね。
うーん、仕方ないと思いますよ。もうだってそれが抜くっていう、
仕方ない、
うん、
仕方ないでしょう。うん、鹿だけにね。
鹿だけに、ああそういうことか。
うわー、うまいこと言ってるわ。
いや、言うほどうまくないっすね、今のは。
まあ、致し方ないっていう話ですね、これはもう。
うわ、かぶせたよ、最悪だ。
うわ、
最悪だわ。
じゃあ、メールは以上なんですけど、はい、これ過去のメールも、メールテーマ、過去の大喜利テーマでも大丈夫という、こちら。
来た。
で、これ全部読んでいいのかなっていうのがあって、これ、うん、5個来てます。正直。
おお、
あ、すごい。
ちょっと大量に来てるんで。
じゃあ、
どうする？
3番目のメール読もう。3番目に来たやつ。
3番目
に来たやつ。
了解です。3番目に来たやつ。これひどいな。3番目ひどかった。
ひどかった。
浜浜さんからいただきましたパロディ AV でございます。
はい。
ガールガンレディのパロディ AV。アナルカンヒギ
ー。もう、五感だけしかない。
やっぱボキャブラ天国や、ね、やっぱボキャブラ天国ですね。
まずガールガンレディを持ってくるあたりがすごい。
すごいですね。ちょっとやってますね今ね。実写ですよねあれね。
うん、実写ですね。テレ東ドラマですね、確かね。
高橋理恵さんが主題歌歌ってるっていう、うん、あれですよね。
そう、う
ん、僕も、ね、好きなグラビアアイドル2人ぐらいいるんでちょっと気になってはいますよ。
気になる人多すぎだよあんた。どんだけ気になるんだよ。
大原優乃と寺本理央がいるんで。
気になりすぎだろ。
気になる気になる。
評価かよお前。
どっちも写真集持ってます
って。水着だから、
まあ、まあまあまあ大原優乃さんに関してはね、ゆるキャンもねやってますからね。
マジで秋広くん本当中二の男子だな。
本当。
センサーが。そう、ガールガンレディ、
ね、ひどいな、
もう一個やってきます。どうします。
2本にします。
2本、
今日の1本か今日の2本。
じゃあ4番目でいこうか。4番目、
上から4番目、下から4番目、どっちにしよう。
上から4番目にしよう。
上から4番目、分かりました。これまたひどいですね。浜浜さんからいただきました。いじらないで長瀞さんのパロディ AV。
お
ー、もうこれ、あー、もうこの時点でちょっと嫌な予感がしますけど。
嫌な予感、
まあまあまあまあ、うん。
ほじらないでスカトロさん。
そっちもじんのというか。いじるの方そもしないんだ。
い
やもう浜浜さんがアナラっていうことがバレちゃってる。
横スカのスカにトロですからね。スカトロさん。そもそも長トロさんって読みづらいですよ、ね、読めないですよね最初。初見で。
まあそうですね。うん、いやー、そっか、浜浜さんそっちが好きなのか。
アナリスト
もう、ね、アナさんじゃないですか。
アナリストですよね。
アナリスト多いですねこれ。
経済アナリストですよね本当。
他別に アナないな、逆に言うと。
逆に奇跡の
2枚を引き当てましたね。アナ2つを引き当てちゃいましたね。
二つの穴を
二つの穴引き当てちゃいました。まあ今日はこんな辺にしときますから、あと3つは、
はい、
あと3つはちょっと出し惜しみしときましょう。ちょっとさすがにちょっと打ちすぎるとよくない。
そうですね。
てか一番組単位の下頻度が上がることよくないから。
よくないよくない。改革しなきゃ。
ラジオね、
もっと清楚なラジオにしよう。これ
清楚な、でもなんか、
う
ん、次回は次回でなんか尖らしリスナーがやっぱ来そうだもんな。怖いな。
では次回は
いいじゃん、
もう朝まで尖らし TV でいいですよ。
そうそうそう、それでいいよ。
もう本当に尖らしの話をしたいと思います。うん、僕
はいないんで、来週はもう事前予告で僕は出れないんで。
ねえ、そうですね、
うん、もうパーソナリティ個人の話で1時間いけるよ。
なるほど、まあまあまあそんな感じでございましてね、はい、じゃあそろそろエンディングいきたいと思います。
はい、
本当に
いいんです。
本当に
どういう
ルイタさん上手くなった。ちょっと上手くなってる。
どういうこと。まあまあまあ、エンディングなんですけども、
いいんですか。
いいんです。
本当に
いいんです。
ペパリーズはい、以上ですね。
はい、はい、以上です。はい、こんな感じなんですけども、そんな感じで、エンディングでございますけども、ね、はい、まあそんな感じでございまして、皆さんなんか、お知らせの前になんか先にメールアドレス言っときましょうかね。じゃあこの番組では、あ、そうだ、次回の大喜利テーマ言ってない。
あ、本当だ。
すげえもう ネタをその言うことに必死で言ってなかった。次回の大喜利なんですけど、どっちにしようかなって。ちょっと
次回
E3、 あ、じゃあ右の方
ですか。
右の方で、
うん、E3 がなんか近いじゃないですか、この収録の時点では。うんうん、まあまあだから、その、はいはいはい、E3 の任天堂のなんか、新商品のなんか説明があるみたいなので、なんかみんな任天堂スイッチプロが来るんじゃないかみたいなこと言ってるんですよね。でまあ、
うんうん、
だからそのそれにちなんで、まあこのプロ来るとは僕は思ってないんですけど、やっぱもう未来の任天堂スイッチにはどんな機能が搭載されるのかなっていう、これはどうですかね。
ああ、そういうことね。
そうそう、
びっくりした。はい、ううマジカルラブリーのオンラインと日本パクるのかと思った。
ハード、新しいハード考えようみたいな、う
ん、任天堂あるあるくださいみたいな。
じゃないですけど、任天堂スイッチにこんな機能あったらいいなみたいな、どうですか。
はいはい、あったらいいな、
あったらいいな、こんな機能、任天堂スイッチに、
怖
い。任天堂スイッチに、任天堂スイッチにあったらいい機能、うん、プレステ4ができるみたいなのはやめてください。そうじゃないので
、ね、多分
統合はドリームキャストができるみたいな、
ドリームキャストができちゃうみたいな。
これもやりたいってあげる、
絶対買いちゃう。
ドリームキャスト欲しいよ。
本体3つぐらい持ってますからね。
やりたいよ、モイジャスやりたいんですよ。
まあまあまあ、そんな感じで、じゃあこれをね、じゃあちょっとじゃあ募集したいと思います。未来の任天堂スイッチにあったらいい機能みたいな感じでね、
はい、はい、そちらを送るアドレスは、
こちらのアドレスは別ドットだからね、@gmail.com まで。
はい、
本当に。
いや、他に何があるんですか。
わかんない、うん、いや、個人アドレスでもいいじゃん、秋広さんの。
ボンバーヘッド。
あれね、
言っちゃったここ、
ボンバーヘッドリターンズアットマークイジウェブドットコム、イジウェブドットエヌジョ
って言うのかよ。
言うのかよ。入れろよ。
ぶっちゃけ、僕キャリア変更したんで、このアドレスないです。
イジウェブ使えんやろ。
格安のプランにしたんで、ポボにしたんで、ポボに au の。あれキャリアメール使えないんですよね。
使えない
で。だからもう、このメールアドレスでなんか十何年や。高校の時から使ってましたけど、もうおさらばです。もう使えません、
はい、
さよなら。
え、今下の方は何やったの。 Gmail になったの。
Gmail ですよ。
Gmail.com になったの。
Gmail.com ではあります。てか正直特定しようと思ったら特定できるよ。
言うなよ。
でもそれで言うな。これ聞いてる人で送りたい人いんのか、メルトモになりますみたいな人いんのかな、わかんないから別に。
今時メル
トモ。ハランザー黄色、そっからパコパコできる人が来るかもしれんで、パコパコしませんかってメールが来たりするかもしれんで。
他のサイトに
私うずいちゃうのっつって。
なんか、でも、
いっぱい来るよ多分。
今時さ、他のなんかアドレスを勝手にメールマガ登録とかできないでしょ、でも。 あの確認メール来るでしょ一回こっちに。
だから確認メールがめっちゃ来るんじゃないこれ。
ああそういうことか。
100通ぐらい来るかもしれない。
じゃあこれの部分カットしとこうか。
カットします。はい、
うん。怪しい壺購入しましたみたいな、はい、あれ来るかもよ。
とかあの請求がいっぱい来たりするんじゃない。
そうそう。
まあまあ。ということですね、アキロ君が入ったポポに対して詳しく知りたい方はこの後番組をアフタートークでお願いします。
アフタートークでも
携帯研究家の私が解説します。
言うか分かんないですけど、
はい、
まあまあまあそんな感じでございましてね、皆さんあとお知らせとかありますか。
お知らせですか、はい、いっぱいあるけどやっちゃっていいですか。
じゃあどうぞどうぞ。
僕もいっぱいあります。
まず、はい、ルーチェ・トゥインクル・ウィンクが、この配信になった週の土曜日から全国ツアースタートしまして、
ほうほうほう、
札幌、仙台、名古屋、大阪、東京、ワンチャン沖縄っていうのをやるんですけども、よかったら保険あると思うんで、行けそうな人は調べて行ってみてください。
なるほど。
いろんな一つ。
いろんなところ行くんですね。
そうですね。と、7分の22の、ファーストアルバムが、今月末、発売予定だったのが来月の半ばの15日だっけなに、変更になりまして、それに伴いまして、ツアーもやりますので、そちらも、
はいはいはいはい、
行ける人はいや行けないか、多分チケット争奪戦がやばいと思うんで、
まあ、そうですか。
当てたら僕の方に連絡ください。以上です。
あ、代わりに当ててくれと。
そうそうそう、
はい、
以上です。
以上ですか。なるほど。
はい、
他、
はい、じゃあ遠野からいます。はい、はい、新内前センター、いや新内前選抜入ってます。乃木坂46六角くんちゃん発売します。お願いフィンガーズクロスとぜひ購入してください。あとですね、はい、今週から東京公演、再来週から大阪公演始まります。乃木坂46久保志織、恋は短せる歩け乙女、公演、劇場公演やってますので、こちらも大阪公演行く予定ですので、またチケット取ったら現地でお会いしましょう。
なるほど。
おお、
行くんですね。なるほどなるほど。
ちなみに前回言ってた、熱海殺人事件は結局あのフジテレビネクストで見ました。
はい、見れるんだ。よかった。
チケット取れなかったんで、うん、テレビで見ました。
よかった、はい、よかったです。はい、あとりょうやんは、
ね、俺明日ライブと、
あ、間に合わないな。完全に間に合わない
や。6月6日と、あと7月かな。7月18の土曜かな。土曜もまたライブしますって感じかな。
あら、あ、イベントかぶりだ俺。
なるほどね。あ、イベかぶりやった。あ、まさかの、まさかのね、イベかぶりでございましたね。なるほど。まあ、来月はりょうやんも、まあ、マンスリーなんでね。多分そこら辺もまた、
その時言ったらいいかね、
改めてまたね告知するなりね、でもいいかなとは思う、うんうん、もうね、よし、そんな感じかな。僕からのお知らせとしては、温泉祭りアップデート6月12日土曜日、舞浜アンフィシアターで、申し込みは終了してるんですけど、まあ、無料で見れるっていう、イベントらしくて、配信の方はニコニコ生放送と YouTube ライブで見てあります。
そこに行けばあれじゃない、現地勢だったら過半数のベツラジーパーソナリティに会える可能性があるって。
ああ、シグさん行く言ってましたし、
うん、シグさんとお兄、
行く言ってましたね。
うん、
うん、まあまあまあ、皆さんよかったらマイファーマーアンフィシアターで彼らと握手っていう感じですかね。
あ、黄色は行かないの。
僕はもうなんか
さんに会いたければ沖縄に行って、僕と会いたければ大阪に。
うん、あ、僕も、
あ、なるほどね。じゃあ俺と会いたかったら、立川バベルに来いと。
なるほどなるほど。
立川バベル待ってっからっつって。
今月の26日あのルーチェの愛知名古屋行くんで、
あれ、
僕に会いたければそちらに。
遠野さんワンチャン。
まあ時間あったら、
うん、まあ26はあれですけど、27の日曜日の、
待って、
26?26、27、26。
俺さっき言った久保ちゃんの舞台チケットだったら俺大阪行くわけ
やけど、まさかのここも入れ替わり、入れ替わってる、
まさかの
すれ違いの行為、
すれ違い、行き違いがね行われてますけどね。
悲しみ。
まあまあ、その温泉祭り6月12日、もう一つお知らせとしては、6月12日初ゲスト、この2人がイベントをやるとどうなるか見守ってみるというので、ゆりここを見守るという、番組があって、高木ゆりかと小池理子さん、ゲストは長久由紀さんが登場します。
イベかぶり、
こっちイベかぶり。こちらこちら配信チケット、売ってます。ツイキャスでなんかやるらしいです。僕はチケットを買いました。だからが温泉祭りを、途中で離脱します。こっちにいます。
もう ミスラジファンがいても誰に合わせるかによって行く場所が変わってるから統一性なさすぎる、
うん、全部被ってるっていうね
イベント被りまくってるっていう
すごいな
すごいな、まさかのねここで被ると思ってなかったんでね、温泉祭り、
そうですよね、
うん、
まあまあ、秋の、あの、秋の楓さん情報はない、
秋の楓さん情報は、
秋の楓さん情報はない、ま、我らの秋の楓は
なんかで秋の電話秋の楓の電話やってるみたいです、電話で秋のさんと喋れるやつやってる
電話やってるってなんだよ
なんか、なんか お金が発生するらしいですね、なんかそういう電話サービスやってるみたいなんでね、なんか秋野さんと電話してモンハンやりたい人はやればいいんじゃないですかそんな感じですかね、
はい、
ま、
はい、
そんな感じでございましてね、終わりましょうかね、
そうですね、
はい、そんな感じで、別ラジ第243回でございました、お相手は秋野と、はい、
伊勢丹の紙袋と
最近別の坂道グループを気になってきた遠野と、
おなすけでした
突撃隣のおなすけさん、はい、
おなすけ、
はい、そんな感じで終わりましょう、皆さんさようなら、
おなすけ、
あったかくして寝ろよ、
おなすけ
あったかくして寝ろ、
ギョチュ
ギョチュギョチュ
ギョチュギョチュ